とひろのポイッとクボナス経営ラボ。
人体に例えてるのがすごい分かりやすかったんですけど、はいはい、組織も自然の摂理っていうことを考えると人体と一緒 で、うんうん、で健康を維持するためには健康的な食生活とか適切な運動とか、うんうん、はいはい、まあ、健康に暮らさないといけない、はいはい、だけどそれがバランスが崩れると細胞ががん化していく、うんうん、自分を攻撃しだすっていう、はいはい、それが組織でも
起こりますね。
でそのがん化するのが、まあ、自分である可能性もあるっていうことですか、
ね、そうですね。やっぱりヒエラルキーって機械的な組織で全部設計されてて、うん、この仕事はこの役職はこれをするとか、うん、もう本当機械的に全部が定められてるじゃないですか、うん、だから想定外のことは起きない、うん、コントロールできる、うん、ただ壊れたら人が治さないと治らないんですよね、うん、組織だし。で想定外のことが起こらないっていうことは想定以上のことも起こらないんですよね。だからそんな環境からはイノベーションは生まれるわけがなくて、
なるほど、
イノベーションって偶発的にしか生まれないんで、
はいはいはい、
でも、ね、自己組織化してるその生物的な組織って、まあ、生物に例えると放っておいても成長するし、怪我したら勝手に治るし、病気、ね、簡単な風邪とかだったら放っておけば治っちゃうし、でもそのやっぱり生命力というかエネルギーってとてつもなく強いと思うんで、ね、雑草がアスファルトの下から生えてくるみたいなと思うんで、でもそれがまさに今坂東さんおっしゃったみたいにやっぱり環境が整ってないと、まあ、人間でいうと生活習慣が乱れてたらやっぱり病気になっちゃいますし、でそのエネルギーが強いがゆえに病気になるんで、がんとかももろにそうですし、微生物が食べ物を発酵させるのか腐らせちゃうのか、現象としては全く一緒ですけど、環境が整ってるか整ってないかだけで生かすも死ぬも起こってしまうというか、だからすごく僕はそのお酒、日本酒作りとか微生物の発酵がどうやって醸成されるかとかも勉強したり、実際あの酒蔵250年ぐらいやってるあの寺田本家さんなんか結構仲良しで、25代目のマサルさん、4代目 5代目で、あの来月も見学させに行ってもらいに行くんですけど、話がもう全く一緒というか、
全く一緒、
一緒、組織作りと全く一緒で、いかに微生物が心地よい環境を作るかで、ちょっとでも何かが崩れると死んじゃうんですよね。生物が活発に活動しなくなったり、発酵じゃなくて腐らせちゃったりするらしいんですよね。
なるほど。
だからとにかくその場作り、 場というか、なんかその場っていうのが何ていうんですかね、いわゆるワークショップやりましょうとか、そういう短絡的な場の話じゃなくてはいはい、はい、日常的な環境というか、
コミュニティに近いのかな。
そうですね、そうですね、そうですね。
まあ、そういうのがきちっと整えさえすれば、まあ、人はがっつり成長もするし、まあ、エネルギー
がどんどん高まっていく、
感情も高まっていくし、ね、引いてはパフォーマンスも発揮しやすくなると。
そうですね、やっぱり能力とか影響力とかってそういう力って、やっぱり最初にエネルギーがあって方向性が生まれて、初めて能力っていうものが生かされるんだと思ってるん で、やっぱりそのエネルギーの源泉って感情とかすごく人間的なところだと思うので、まあ、ただ我々はその感情自体を直接的になんかモチベーションを上げようとか楽しませようとか気分よくさせようっていうふうにこう何か餌を与えるようなことはせずに、感情の赴くままに自然にこう消化されるような場を作るというか、なんて言っていいか分かんないですけど、っていうふうに心がけようと。もちろんうちも全然完璧じゃないですし、まあずっとね、外部環境も会社の中も変わってくんで、常に何かいろんなことをこう変えながらやってるんですけど、でもまあ完璧なものがないって考えると、逆に不完全なものもないと。で不完全なものがないって言ったら、じゃあね、誰か個人を責めたり、お前はここが足りないとかっていう意味もよく分かんねえなみたいな、もうあるがままでしかないのかなみたいな、 でもどんどんそうするともうじゃあ何していいのかよく分かんなくなってくるんですけどで俺何していいんだろうみたいな分かんないですけど、
でもその自然農法の農家の人とかもそんな感じなんでしょうね。
うん、もう、ま、多分全く同じ生き方でしょうね。
なんか土さえ作っちゃったらあとはもうすることないっていうか。
そうです、そうです。自然農法は普通の農業よりも手間がかからないからコストパフォーマンスでいうと圧倒的に高いですからね。
うん、だから そこもたどり着けばでしょ。
そうです、長い目で見れば、
うん、長い目で見ればですね。
そうです、うん、
それから爆発的な生産量にはならないですよね。
うん、
すごいそのこれでめちゃくちゃ稼いで儲けたいみたいな、いうこととかは難しいそうじゃないですか。
う
ん、
そうですね、まあ、ただそれもやっぱり全体最適だと思ってて、百姓っていう言葉 あの語源でもありますけど、昔の農家さんって百の姓って書くじゃないですか、
はいはい、
だから名前がいっぱいあったっていうところから来てるらしくて、うん、ほうほうほう、いろんなことやってたらしいんですよ。収穫の時期は農家やるけど、うん、
はいはいはい、
それでわらじを編んだり漆塗りしたり、
はいはいはい、
三味線弾いたりとかっていう百の仕事をしてたっていうところから来てるらしいんですね。
なるほど。
だからそうすると、まあ、今の副業の話じゃないですけど、別に自然農法で手がかからなければ、手が空いてる時に別のことをして収入作ってもいいですし、
うん、確かに、
うん、だからそうやって全体最適というか、農業だけで年収2000万を目指すとかじゃなくて、総合的に合計して収入が高くなるっていう取り組みもできると思いますし、
うん、そっかそっか、
なんか昔の人の知恵というか、自然に最適化されてたそういう物事ってすごい今になって学びがあるんだろうなっていうのはいろいろ思いますね。
うん、確かに、
うん、
そうですね。
でも今になって本当そのデュアルライフの方も増えましたし、田舎と都心部と半々で住んでる人とか、でも今の戸籍とかって自分がその席を置いてるところにしか納税をしないとか、やっぱり税の仕組みの方が逆に不完全なんじゃないかなとか思って、デュアルライフしてる人だったら両方に納税できる仕組みとか、はいはいはい、あのふるさと納税とかすごくいい取り組みだと思うんですけど、何かもっとこう人間が複数のコミュニティにもっと複雑に属す時代が来ると思うんで、そういう税の仕組みもそういうのに対応できるとか、そうしたら、ね、都心一極集中じゃなくて税もうまく分配できるようになったりとか。
そうかそうかそうか、うん、それはそうかもしれないですね。
いろいろあるんじゃないかなと。
そう、国がどう経営していくかって話ですね。だから
そうですね、
うんうん、だどういう国が土作りをするかによって、
うん、
日本人だったら日本人が外に出ずにとどまるかもしれないし、
うんうんうん、
世界からもやってくるかもしれない、
うんうんうん、
でもっと生き生き働くかもしれないみたいなことですね。
そうですね。
でもさっきのあの自然農法は手間がかからないっていう言い方はすごくなんかハッと思ったっていうか、今ってそれで考えると毎日8時間、基本的には週40時間ですけど、それがもうすごく締めすぎてるっていうか、その仕事にかける時間が、で今現実的にはもっと効率よく、昔は40時間かかったことは今は10時間ぐらいでできたりとか、
はいはいはい
ね、インフラの整備によって、
はいはい、
だけど40時間費やさなきゃいけないから他のこともできないし、
うんうんうん、
環境がそういう風になってるのに、このなんか40時間正社員っていうのはフルタイム40時間みたいなのがなんかバランスを崩してるのかなっていう、もし10時間ぐらいでできるんだったら他にいろんなことやりながら、でそこでの給料は仮に減ったとしても、さっき言った絶対最適というかもっとしやすいのに、
はいはい、
自己投資する時間もないし。
そうですよね。やっぱりそれも労働基準法っていう法律がかなり古いんだろうなって僕は思いますけどね。あれの元になってる法律っていうのがあって、工場法っていうんですけど。
工場法。
工場で働く人のために作られたんですよ、
はいはいはい、
あれ元々、だからタイムカードっていう概念はもう今ホワイトカラーだとタイムカードなんて意味ないじゃないですか。
意味ない、
で頭脳労働って、ね、場所で縛られないし、家で仕事のこと考えちゃいますし、ね、プライベートの食事の時にあこれ素晴らしいアイデアだとかって仕事につながっちゃうし、
8時間って何なんだって話ですね。
そうなんですよね。だから給与と時間っていうのを今連動させて給与制度って考えざるを得ないじゃないですか。残業とか休日出勤とかもそうですけど、 でももうそれがどう考えても当てはまってなくて、
本当にね、
みんなそれは分かってるじゃないですか。だけど法律がそうなってるからどうしようもないというか、
あとは分かりやすいから、
そうそうそうそう、そうなんですよ。だけど本来はやっぱり価値に焦点を置くべきだと思ってて、
そうね、
その人が会社にもたらした価値の分だけ会社からもらうっていうのが健全だと思いますし、
価値って何なんだとかいう話になりますからね。だからそうなってくると、そう、価値があるけど本質的な話になっていて、
そうです、ね、
まあ、分かりにくくなったりとか、
そう、あの、分かりにくくなるんですよ、うん、答えがないんで、うん、
だからそういう意味では今の資本主義社会っていうのは、なんか今まではよくできてた仕組み、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
もう社会全体がドーピングをして規律正しく、
うんうん、
で自分たちの、その身の丈以上に何十倍もその経済の規模を発展させてきたっていう、
うん
うん、そうだと思うんですけど、
うんうん、
もう次のステップじゃないみたいな。
そうですね、やっぱりサステイナブルじゃないですよね。
確かにね、
うん、なんかその辺やっぱりうち不動産の関係の仕事をしてるんで、いろいろ人口動向とか土地の価値とかを見てて、うん、その辺が紐づいてきたんですけど、うん、これ面白いのが不動産の価値って超シンプルで、人口が増えてりゃ上がるんですよ。
お、
人口が減ると価値下がるって、もうただそれだけなんですよね、うん、難しいこと抜きにして、うん、で日本って2010年からもう人口減ってるんですよね、
うん、
で、まあ、不動産の価値もそうですけど、 GDP も人口とほぼ正比例なんですよね、
うん、
で人口増えてりゃ放っておいても GDP 上がるんですよね、
はいはいはい、
だけど人口が減り始めてると、うん、そうすると GDP が上がらない方が自然なんですよね。
確かに。
でしかも今 IT とかで中間マージンとか中抜きがどんどん起こってて、 C2C のビジネスが起きれば起きるほど GDP って下がるんですよね。
確かに。
でも C2C の方がメルカリとかもそうですけど、まあ、Uber とか Airbnb とかも全部そうですけど、便利じゃないですか。
便利便利、
あった方がいいじゃないですか。
あった方がいい、
うん、でもあった方がいいものが伸びると GDP 下がるんですよ、
うん、
じゃあ GDP を伸ばすことに何の意味があるのと、
うん、
でもう明らかに GDP は指標として人口が減った先進国では意味がないんですよね、
うん、
で面白いことに全ての社会システムとか企業のシステムって人口が増え続けるとか規模が拡大し続ける前提でデザインされてるんですよね、
う
ん、
ヒエラルキーがですよね、そもそもね。
だから人口が減り始めて最初に顕在化する問題っていうのが年金問題とか福祉とか、企業の中でいうと退職金の積み立てとか、ああいうのが機能しなくなるんですよね。でもこれからはもう人口が増えなくなってきますし、GDP 増えなくなるし、でも人間の幸福度っていうのはもっと上げられるとも思ってますし、じゃあそういう環境下で必要になるサステイナブルな仕組みって何かっていうと、我々が目指しているような次年経営だったり、ヨーロッパで生まれているティールだったり、ホラ暮らしだったり、目標なくていいじゃん、だって増やし続けることに必然性がないんで、とか採用の仕組みって世の中の企業いっぱい持ってますけど、人が辞めやすい仕組みを作ってる会社ってほとんどないんですよね。
確かに。
でもそれもやっぱり肥大し続ける前提で作られてますし、
そうね、うん、でも GDP が もし機能しないんであったら、うん、まあ、GDP が増え続けるっていうのが前提にならないっていうのはすごいよくわかるけど、うん、でも会社って未だに売り上げを伸ばし続けるのが命題っていうか、
うんうん、
もう根本的な目標設定になってる、大前提になってる、うん、で会社を伸ばし続けるにはやっぱ組織も大きくしていって、会社を伸ばしていって、うん、伸ばすっていうのは売上を伸ばして利益を増やすっていうのが、うん、その誰もが疑わない前提だけど、
う
ん、はい、それも一緒ですよね、国の GDP の話
と、ね、そうです、そうです、全く一緒です。だから上場の株式市場はその前提じゃないですか、
うん、
でもあれ以上大きくしてどうするの、
うん、
ソフトバンクがあんなにどんどん大きくなって、
うん、
M&A して買って、うん、でも M&A ってことは新しい価値を生み出してなくて、うん、価値の移転って呼ばれるんですけど、あれ価値の創造ではなくて、
はいはい
はい、
うん、
じゃあ世界中の企業が全部ソフトバンク系列になりゃいいのかって話になりますし、
うん、
じゃあ何を目指してるのか、やっぱり僕は最近それが見えないというか、
うん
うん、やっぱり、まあ、僕の感じてる中で言うと拡大志向というか旧資本主義の 最後の砦が孫正義さんと柳井正さんかなと思ってて、はいはい、
えもう一人誰ですか、
あの柳井さんです、
柳井さんね、はいはい、
ユニクロ、この二人は彼らが生きてる間は拡大し続けられると思うんですよね実際、でも彼らが、まあ、現役から退いたり亡くなられたりした後の世界どう考えるのかっていうのがやっぱり僕らの世代が考えてることだし、僕ら下手したらあと70年とか60年とかは行きますし、そういう世界を、まあ、やっぱり自分の寿命以上のことを考えるというか、
本当ね、だから、まあ、何社かはね伸び続ける会社はあるでしょうけど、
必然として伸びる会社は伸びていいと思うんですけどね、
確かに必然としてね、はい、必要とされて、
でそれはもう植物と一緒で樹齢千年でも伸び続ける木はあっていいと思いますし、ただ全部の植物がそんな伸びたら地球死んじゃいますからね、そうそう、やっぱりそういうなんかエコシステムの一部として会社も必要がなくなれば閉じた方がいいですし、
そうね、そうね、そうね、人が辞めやすい仕組みを作るっていうのとは同時にやっぱ会社がなくなりやすい仕組みというか、はい、
そうですね、
これからは経営者も御社の今後の方向性はどんな感じですかっていうふうに聞かれた時に、いやうちは売上減ってきますかねみたいな、そういう人が出てくるのが、まあ、自然の流れだろうっていうことですよね、
そういう選択肢もあっていいですよね、
今はめちゃくちゃ違和感があるけど
はいはい、はい、
まあ、その日本のことで言ったら確実にマーケットは絞っていくわけで、
うん、そうですよね、だからよくその創業経営者とかで言われる話だと思うんですけど、会社って始めるより辞める方が難しいとかって言うじゃないですか、
もうなんかいつの間にか続けるために経営してるっていう、
だから辞めるっていうのもすごく重要な選択肢だと思いますし、じゃあ組織として必然性があって生き続けるのであれば生き続けやすい仕組みにしないといけないと思いますし、それのために我々資本政策っていうのを考えましたし、だから資金調達のための資本政策じゃなくて、いかにサステイナブルで、僕が仮に不良の事故とかで死んだとしても会社がこういう経営というか方向性を維持できるような、しかもそれが長きにわたってできるような資本政策っていうものを考えたんですよね
前提としてやっぱ組合に属している社員の方たちに対する信頼がありますよ、
まあ、信頼なのか信頼わからないですね
なんかまあ機能するはずだと、
まあ、でもそれでうちの会社が仮に僕がいなくなって、もううまくいかなくなったとしたら、それはもうそれまでだと思いますし、でも別のことでうまくいけばそれで生き残ればいいと思いますし、世の中に対する必然性だけなのかなと、
なんかあのちょっと組合っていう仕組みがあった方がより健全に変化しやすいだろうと、
そうですね、まあ、長く続く企業っていうのをやっぱり研究したときに、同族企業っていうのも一つの選択肢だと思ってますし、やっぱり僕妻の方の家系に虎屋っていうのがあるんですよ、黒川家、
はいはいはい、あそこ
の本家の筋がやっぱり親族にいて、
すごい
虎屋って文系なんですけど、やっぱりそういうところのがなぜその400年とか続いてるかとかもやっぱり調べると面白くて、女系家系なんですよね。
あ、そうなんだ。
婿養子で優秀な経営者を婿として迎え入れて生き続けるっていう組織というか事業を最優先にしてるんですよね。でもこれ面白いのが、寺田本家さんも代々女系家系なんですよね、婿養子だったりとか、そういうのがあったり、まあ、あとは男性が継いできたとしても面白いのが、同族企業の場合だったら、まあ、3代か4代に1人優秀なやつが出てくりゃいいぐらいに捉えてたりもするんですよね。そういう人がぐっと栄えさせて、他の人はもうとにかく現状維持で無茶すんなと、で会社の金は使わないで遊びほうけててもいいけど、会社自体を揺らがすようなことはするなというようなやり方をしてたりもしますし、
いい番頭のシステムがあるとか、
そうです、うん、番頭さん、
なんかまあこう浮き沈みあるっていう前提で、かなり長期スパンで考えてるってことね、面白い面白い。
だからなんか自分の寿命以上に組織のこと考えるってすごい重要だなと思って、
確かに
同族企業の場合ってやっぱり受け継いでるっていう感覚が自然にありますから、自分の子供のために会社めちゃくちゃにしようとはやっぱりあんまり思わないですし、それはそれで結構自然なその 自立が効くのかなと。やっぱりサラリーマンだったら嫌でも自分が在任期間だけに目がいっちゃいがちになりますし、どんなにその素晴らしい人格者でも実際そういう環境なんで、そうなりがちというか、なってもしょうがないというか。
あとやっぱ長く続いてる会社は自分たちの家計が良ければいいとは思ってないんでしょうね。
そうですね。特に地域に根ざしてると、
それはそうだわ、
悪いことできないんで。
それは
意外と地場に根付いた不動産会社さんなんてすごい健全な経営してる会社さん意外と多くて、
わかります。
悪いことするのは結構こう多店舗展開してる大きいところだったり、あんまり言えないですけど。だからやっぱり、
まあ、どうでもいいかったりするもんね。僕も福岡行って思ったのは、やっぱすごくそれは感じて、もうなんで、まあ、経営者として志があるんだったら、うんうん、ある人はみんな東京に出てくるはずだと思ってたんですよ、福岡に行くまでは。だからなんで留まってるってことはそれなりかなとか、うんうん、もうそういううがった考えだったんですけど、うんうん、まあ、その土地でなければいけない理由っていうのはあって、明太子の福屋とか、うんうんうん、そうですしね。でやっぱ土地に密着することで健全さが維持されるっていうのも、
うん、やっぱり社会性に
そうそうそうそう
がありますよね。
昔でいうその近所みんな知ってるから、だからなんか悪いことしてたら近所のおっちゃんに怒られるとか、
自浄作用が働く、
そうそうそうそう、はい、という感じで、
はい、すいませんね、何の話だったかよく分かんないですけど。
面白かったです、
はい、いえいえ、こちらこそ、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。